マタイによる福音書の6章の後半ですね、19節から見ていきたいと思いますけれども、今はこの御国の中に生きるですね、人たちのこの在り方をですね学んでいます。でイエス様が当時このユダヤ人が義とみなしていたパリサイ人や律法学者が教えていた義とはもう本当に極端にまで異なる形で神の義を教えておられたわけです。で前回6章の前半はこの良い行いでさえもがその心が正しくない状態で行っていれば神からの報いがないんだということでありました。で大事なのが天の父からの報いというのがキーワードなんですね。でこれではなくてですね、人に見せるため、つまり人を相手にこの奉仕をしていく、奉仕というか善行、まあ奉仕も全部含めてですね、祈りも含め断食もあるし、また施しもあるし、まあ、あらゆる奉仕がこの神様との交わりの中で行っていくはずのものがですね、人相手になっていくっていう、その人間のそのありのままの姿ですね、これをイエス様が取り扱われました。で、後半もですね、この神様に仕えていくものとして非常に大事な話題になっていきます。それが世の富についてです。御国の中に入る者たちにとってこの世における富とどう向き合うのか、これすごい大きな課題になっていきます。で皆さんどうでしょうかね。私は新しく信じて、まあ、若かったということもあったかもしれませんけれども、教会に来て戸惑ったのはですね、この献金のことだったんですね。で、信仰というのはこう永遠の命のことであって、喜びとか平安とか愛のことであってですね、この世におけるそのなんていうのかな、まあ汚れたお金って言ったらいいでしょうかですね、お金のことをなんで教会の中で、まあ、聞かなければならないのかというですね、まあ、そういう疑問がありました。特に、今の教会で、その献金のことを、まあ必要以上に強調する、まあ、教会に通っている人はですね、まあ、ほんの少しでもそういうお金の話をするとこの極端に反応するんですね。でも私がこの信仰が成長していくにつながってですね、そういう見方っていうのは非常に不健全な見方であることを分かったんですね。なんでかというと、この世にあるものって悪いものだっていう前提があるんですよ。で目に見えないものが善であると、でこれ二元論ですね。この世にあるものを神様は支配しなさいとアダムにまず命じられたわけなんです。神の形に作られたアダムがこの世にあるものを管理することによって、その存在が、まあ、存在意義と言ったらいいでしょうかね、あったわけなんですよね。だから新約聖書の中にもこの教会で異端であると言われているのは食べることとかですね、結婚することを禁じたりですね、そういう食べること、結婚すること、商売すること、学校に行くとか、そういう日常生活をそのものをですね、この悪としていく、それ自体がですね間違っているわけなんですね。むしろそれをどのように管理していくのか、この地上に生きていく中においてですね、これを、まあ、支配していくことが御国に入っていくにふさわしいものとなっていくわけなんですね。非常に大事になります。である牧師がイエス様は天国のことよりもお金のことをもっと多く話したってこういうんですね。そうするとなんかちょっとびっくりする人もいるかもしれません。で私も最初それ聞いてびっくりしました。で私数えたことのないのでわからないんですけれども、それだけお金が まあ、この信仰と、深い関わりを持って、いるわけなんですね。で、今から読む後半部分のテーマを一言で、テーマっていうかね、鍵となる考えって言ったらいいでしょうね。それは優先順位です。優先順位、結論が33節にあるんですが、そこに神の国とその義をまず第一に求めなさい。第一に求めるわけであって、第二第三があるわけなんですよね。つまり富を求めてはいけないということではないんだよというところが鍵になるんですね。そうではなくて優先順位なんですね。第一にするかどうかという話になってきます。ですか？では19節からですが、自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。はじめにイエス様がどこに宝を蓄えるのかの話をしています。まあ、非常にわかりやすいイエス様の言葉ですね。地上にあるものは朽ちる、消えていくわけでありますが、天においては決して朽ちたり消えたりしない。でペテロがですね、手紙の中でこう言ってますが、第一ペテロの1章の4節で、また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのですということでありますが、ここでイエス様がやめなさいと言っているからといって蓄えてはならないということを言っているのではないことを知ってくださいですか。とても大事です、ですね。先ほどもうね、あの私のこれ救われて間もなかった時の話をしましたので、もう誤解されてないと思いますけれども、蓄えるなって話をしてるんじゃないですか。そうではなくて、自分のために蓄えているのか、それとも御国のために使っていくのか、という話をしておられるんですね。で、なんでそういうことを言えるかと言いますと、ルカによる福音書の16章において不正の管理人の例えがあります。で、彼はですね、主人の財産を乱費したんですね。で、それで主人は管理の仕事を取り上げようとしました。で、彼はですね、土方もできないし、こんな体ではと、どうしようかと悩んで、それではということで、その債務者、主人の債務者のところに行きました。で、そこに債権証書があるわけですよね。で、そこのところの金額をその低い金額に書き直させたんですよ。で、なんでそんなことしたのかというと、クビになった後にその恩を売っていたわけなんです。で、それでクビになった後に、後でその行為によって職を斡旋してもらえるんじゃないかと思って、まあ、そういう最後の最後まで不正を働いていたわけなんですよね。で、その例えで非常に興味深いのは、主人はこれを見て褒めたって言うんですよ。なんで？不正を褒めたんじゃないですね。賢さを褒めました。で、その賢さというのは、今持っている財産を将来のために用いていったというところに知恵があったということなんですよ。それでイエス様がこう言われました。不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば富がなくなった時、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。神の子よりも抜け目がないということもイエス様に言われました。御国の子かな、まあ、いずれにしても信仰を持っている人たちよりも抜け目がないということなんですね。わかりますか？これをイエス様は、 御国のために、その将来のために、今の財産を運用していくことにおいて、この非常に能動的にですね、なっていきなさいということを話しておられるわけなんですね。そして大事なのが21節で、あなたの宝のところにあなたの心も、あなたの宝のあるところにあなたの心も、なんか間違ってた、そうなしじゃない、okay、心もあるからですと、ここ大事ですね。とっても大事です。バロメーターになるんですね、宝が。どんなに霊的な装いをしていてもですね、あるいは口から出てくる言葉がいかに霊的なことを話す、主を愛しています、主に仕えています、けれどもその人のお金の使い方が賢くなければ、その人のお金の使い方がどこで使われているかっていうのを見ていると、おのずとその人の心に何があるかが分かってきますよと、ごまかせないよということになるわけなんですよ。非常に大事ですね。もう分かりましたね、私が最初に抱いたのがいかに間違ってるかってことが分かったかと思いますけども、献金の話を何ですするのかと、教会の中で、ね、別じゃない、そうじゃないですね、もうもろその心の現れが財産をどう御国のために用いていくかで出てくるんだよということです。で、それに関連してある牧師が面白いことを話しましたが、本当その通りだと思うんですが、献金とか支援金をする、効用がありますよと。それはですね、祈りが真剣になることだと言ったんです。意味わかりますか？ある人のね、宣教師のために祈りますとかね、この保育者のために祈りますって言ってね、けれどもその人のために定期的に支援金を送ってたらですね、その人がですね本当に成功するようにね、その奉仕がね、働きが成功するようにね、真剣になって祈りますよ、ね、だからその宝のあるところに心があるからですということでありますが、次にですね、22節、体の明かりは目です、それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。それならあなた方のうちの、あなたのうちの光が暗ければその暗さはどんなでしょう。で、この体の明かりは目ですって言ってるって分かりづらい表現なんですが、自分の見てるものによって生活が支配されてるよっていうふうに解釈していただければ、要はそういうことを言ってるんだっていうことを知っていただければですね、いいわけなんですが、自分の体がどこが不自由であってもですね、もし目が不自由だったら全身を見ることはできないよねと。全身がだからそういう意味で暗くなるっていう言い方をしてるわけですね。で、同じように私たちが見ているものが富であれば、私たちの生活全般も富になってしまうよということ。つまり簡単に言ったら、見ているものがどこにあるか、さっきは蓄えているところがどこなのかということを見ました。今度は見ているものが何なのかと、自分がいつも目に留めているのは何なのかと。で、ここでですね、また同じようにその富を見るなって話をしてるんじゃないですよ。そしたらね、金融関係に勤めてる人とか会計士も働けなくなっちゃいますよね。そういう話をしてるんじゃなくて、自分のために、あるいは御国のために、どっちの見方で富を見ているのか、神様から与えられた管理者として見ているのか、それとも自分の欲のために使っているのか。で、次に、あなたのうちの光が暗ければということを言っています。さっきは目、外の、この体の外から見ることができる、この目という体の器官でなくて、もっと内側から暗くなっていたら、もうどうなるんですかということを、ここで、言っているわけですね。心の持ち方次第で、今の生活が決定づけられるんだよということであります。で、次ですね、24節。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも使え、また富にも使えるということはできません。 ここでは使えている、何に使えるかの問題になってきます。先ほど最初から言いますと、どこに富を貯めているのか、そして次に何を見ているのか、で次は何に使えているのかということです。でここで富という言葉が、当時は異邦人によって神様として拝まれていたマモンのことを意味しています。マモンですね、神だったんですよ。つまり金銭というのは、私たちが誠の神に仕えてない限り、私たちを神のように支配することになるよというわけなんですね。神のような力を持っている、いわゆる偶像になって、それが力を持って私たちを支配するんだと。それに対抗するには神に仕えるしかないんです。神に積極的に仕えることによって初めてお金をお金として管理することができる。でなかったら金銭に使われてしまうんですよ。富に自分の自分をですね、明け渡してしまうことになるわけです。非常に大事ですね。で次に今度は長い箇所を使ってイエス様は思い煩うこと、心配することについて話していかれます。まあ、話はつながっているので、まあ、それをちょっと説明しますが、だから私はあなた方に言います。自分の命のことで何を食べようか、何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なものではありませんか。ここにね、これからも出てくる箇所、何回も出てくる言葉がですね、よりなんですね。より、この命は食べ物より大切なもの、体は着物より大切なもの、でこれがずっと続いてって、最後にまず第一に求めなさいと。やはりそれを比べて優先順位がどっちなのかという話をしていくわけなんですが、どっちが大切ですか？頭で考えたら当然食べ物よりも命ですよね。でこういうふうに言う人がいるかもしれません。食べ物がなかったら命続かないじゃない、食べ物も大切じゃない。大切ですよ。けれども命を持続するために食べ物を食べるのであって、食べ物のために自分の生活を送っているんではないですよ。ところが何のために生きていますかと神様を信じていない人に聞けば答えられない。自分が話すことは何のために何を食べるのか、どこに住むのか、何を着ようかと、というところ以上の生きている意味を見出すことができないわけなんですよ。で先ほど話したように、私たちは富かあるいは神かどちらかにしか使えることができない。で神を信じていないと命よりも食べ物の方が大事になるし、体よりも着るものの方が大事になる。つまり食べ物や着るものの方に気を寄せていくようになり、この気を寄せている状態をイエス様は心配すると言ってるんですね。食べることを考えるな、着ることを考えるなって話ではないんです。日本においてなんでクリスチャンが少ないのかという議論がよくあります。そしてこの頃はなんでこんなに自殺者が多いのだろうかという疑問が一般にあるわけです。これが実は2つ密接に関わっています。何か自分をどのようにして生かしていくのか、つまり食べ物のこと、住むこと、着ること、これに気を使いすぎて、すべてのことを養ってくださる神を心にお迎えする余地がないんですよね。もともとは自分の命のためにどこで働くのか、何をすべきなのかを考えていたはずなのに、その手段である仕事のことで 自分が取り組んでる方のことに気を寄せて、なんとその最初の目的である命を絶っていくということを行っているわけです。もう本当に矛盾しているというか本末転倒なわけなんですよね。なんでか繰り返しますと、これからイエス様が話していきますが、本当に養ってくださる方を知らないからなんです。だから富に使えるしかないんですよ。でこれが弟子たちに対して語られているっていうことを、注目したいと思います。つまり私たち自身もその思い煩いとの戦い、その敵との戦いの中に生きているんだよということであります。26節、空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしませんけれども、あなた方の父、天の父がこれを養っていてくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますか。ここで空の鳥の例えをイエス様が与えられ、次に28節からは、この野の百合のことを例えとしてお話になっていますが、空の鳥についてはここでまず比べているのがですね、人間の営みなんですね。種まき、刈り入れ、蔵に収めること、これが人が食べていくために行っていく活動、営みなわけなんです。で空の鳥はそれをしていないけれども現に生きているわけです。なぜか神が養っておられるからです。すごい大事ですね。ここやってないのに養われているんです。神が生かしているんです。つまり神が食べさせないのであれば、人がどのような、努力をしたとしてその命を続けていくことはできないんだよということになっていくわけなんですね。ところが人間は神を知らないと、養われるこの父を知らなければ、すべてが自分のこの営み、努力によって自分の命を保させていくんだというふうに思い違いをするわけなんです。どうすることもできないということをイエス様は、自分の命を少しでも伸ばすことができるかと言ってるわけなんですね。人間は神の形に作られ、自由意志を持ち、計画を立てることができ、創造的な働きをすることができるわけなんですが、そこがミソで、悪魔がエヴァを惑わし、神のように賢くなれると、傲慢の罪というものがあるわけなんです。すべて自分の命は神の手の中にあるわけであり、命さえも少しでも伸ばすことはできないにもかかわらず、だからできるかのように生きていく、その土台無理な話を、現実っていうか、その神の定めをですね、無視して生きていく、これが傲慢であります。そしてここでイエス様は愛情を示しておられます。空の鳥という非常にありふれた動物を取り上げておられて、この空の鳥もですね、まあそこら辺に売っているですね、あの鳥みたいな、鶏肉みたいなね、まあ本当に いわゆる価値のないものなわけなんですよ。であっても神が養っておられる。ましてや神の子供とさせられなっているあなた方が、なんで神が養わないでいることがあろうかと言っているわけなんですね。またもやこの前回のこの6章の前半もですね、父なる神が、この天の父がですね、お父さんが養うんじゃなくて、そっちでは見ておられるわけですよね。で報いてくださる、その親密な関係が あるわけで、ここでも同じように親密な関係、つまり父たるものは養うということが大前提ですが、その養いを与えてくださるんだよということであります。で次に28節、なぜ着物のことで心配するのですか、野のユリがどうして育つのかよくわきまえなさい、働きもせず紡ぎもしません、しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこのような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草さえ神はこれほどに装ってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか、信仰の薄い人たち。これもありふれた風景、野の百合でありますが、人間の営みはないわけですよね。着物は紡いだりしますけれども、そういうことも一切ないのに、この例えがいいですね。栄華を極めたソロモン、これはですね、第一、列王記にですね、そのソロモンの栄華が書いてありますが、驚くものですよ。でもよく見ると野の花の方が精巧に美を持って、作られているわけなんです。まあソロモンでなければ違う例えで使ったら、オークションで莫大な金額で有名な画家の作品が売られていってもですね、そこに描かれている風景は模倣品にしか過ぎないわけです。実物は神の秘蔵物があり、そしてイエス様はですね、野の花よりもキリストの弟子の方をはるかに大切に思われていると、まあ、そのためにこの野の花が明日は野に投げ込まれる、炉に投げ込まれるかもしれない、ましてやと、あのイエス様が言われる言葉で大事な言葉、ましてや、あのパウルもよく使いますね、ましてやなんですね。まあ、男性もそうかもしれないですけど、女性がですね、着るものに、まあ、気を、まあ、男よりは使いますね。でも使うなって話をしてるんじゃないんですよ。化粧をするな、飾り物をつけるな、という話をしてるんじゃないんです。化粧、飾り物のことで心を使って、心配というものによって肝心の心の美しさを削り取ってはいけないよということなんです。あのペテロの第一の手紙にも同じことが書いてあるんですけれども、内にある美しさを保っていることにもっと神経を使っていきなさいと。なぜかと言ったら、もともと美しく飾られてるからなんです。私大学生でクリスチャンになってですね、まあ、あの有名な大学で、まあ、結構あのファッショナブルない場所にありますんでね、私がキャンパス変わったらですね、化粧の仕方も変わるんですね。その同期の学生がですね、ケバくなるんですよ。で私はですね、祈り会の時にクリスチャン来るんですけども、女性たちが安心するんですね。よっぽどこっちの方が綺麗じゃないですか。なんで化けるのかと言いますと、けばいのかと言いますと、真似してるんですよ。で、自分に与えられた、神様から与えられた美というものに自信がないんですよね。神の賜物だっていうのがないんですよね。神様からのこの野の花と同じように、賜物があり、その賜物をクリスチャンを受け入れることができるので、それに見合う服を身につけ、また化粧することができるということなんですね。で、ここまでイエス様お話になって訓戒を与えられます。そういうわけですから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。飲むこと、食べること、着ること の心配をするかしないかということで、神を知っているかどうか、これ異邦人って書いてますけども、神を知っているか知らないかが分かれる、分かる、分かれ目になるんですね。あの6章の前半では、異邦人のように言葉を繰り返して祈ってはならないという言葉がありました。でそれは相手の神が無力、何度も何度も言ってですね、このなんかそれでちょっと耳が、ちょっと振り向いてくれるかもしれないというですね、無関心な神を、異邦人は持ってるわけですよ。で何度も何度もそうやってなんかそういう感じで祈ったら、それ変わんなくなっちゃうじゃないかと。でここでも同じで、もし私たちが心配をしていたら、途中で捨ててしまうような、見捨ててしまうような、偶像の神と変わらない神を持っていると同じ、等しくなってしまう。ここで私たちがはっきりと証を立てることができる。天の父がおられて養ってくださるということを言うことができるわけなんです。で次に、最も大切な言葉ですね。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。第一に優先順位なんだよということですね。父と母を例えばですよ、敬うんですが、イエス様よりも愛するのであったら弟子にとって弟子としてふさわしくないわけです。すべての関係はそうですね。良いものを否定しているのではないんですよね。第一とするべき方を第一としない、その良いものであってもイエス様以上に第一にしていくのであれば、それは退けなければいけないよということで、さっきの2つの主人に仕えることはできないにつながっていくわけですよ。でそういうことでイエス様は自分を捨てて自分の十字架を追うという話をしています。ここをですね、表面的に読んだらですね、何か世捨て人にならなきゃいけないように聞こえるんですけれども、そうではないんです。そして例えば、この自分の命を憎むこともしなかったら私の弟子にならなくてはできないと。憎むってひどいじゃないか、そういう話じゃないんですね。良いものであってもそれが何とかして主導権を握ろうと私たちの心の中にするわけなんですよ。そうじゃないよと、主導権はイエス様なんだよと。そして大事な次の言葉、加えてということです。加えてなんです。私たちはしばしばイエス様がおられたらそれで全てなんだと、まあ、熱心になっているときは言っていくんですが、それは当たっていて間違ってますですか。イエス様は全てなんです、私たちは。けれどもじゃあ何もなくていいということではないんですよ、ね、例えば友達がいなくて寂しい人がいます。じゃあその人がイエス様を友として生きていれば友達がいなくていいんでしょうか。そうじゃないんですね。イエス様が第一の友として生きていれば信仰の友を加えて与えてくださるわけです。結婚でもそうですね。例えば伴侶を探していますよと。でもその伴侶を第一に探していくのではなく、イエス様を第一の夫としていくというか主人としていくのであれば、加えて神様を愛する伴侶を与えてくださるんですいうことなんですね。加えるって、だから取られるとしか考えない。こういう話をしていると違うよと、加えてくださるんだと。で次に最後、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。先ほどですね、イエス様がソロモンのことを引き合いに出されましたが、そのソロモン本人はですね、世にあるあらゆるものを求めていた人でありました。結論がですね、空の空、すべてが虚しいと言った人なんですよ。でも彼はですね、そのいろいろな経験によって次のようなことを言って、イエス様と同じ意見を言っています。伝道者の5章の18節で、見よ、私が良いと見たこと、好ましいことは、神がその人に許される命の日数の間、日の下で、骨折るすべての労苦のうちに幸せを見つけて食べたり飲んだりすることだ。これが人の受ける分なのだ。一日一日の労苦、 そして、まあ、家に帰ってきてですね、ご飯を食べる、これが受ける分なんだ。で、世の中を見ますと、というか聖書の中を見てるとですね、非常に興味深いのは、物が豊かに与えられると病が始まるということがあります。それは心の病であるし、または霊的な病と言ってもいいかもしれません。教会において病を持っていた教会を知っていますか？ラオデキアの教会です。目に薬を与えるとイエス様言われましたが、ですね、飛んでいた教会なんですよ、物質的に。そしてイスラエルが豊かになって神様を捨て、それで偶像を拝んでいったわけですね。で、この世の中を見渡すとですね、このように物が溢れるようになると病が始まります。心配という病です。物がないときはですね、今生きていることに感謝することが容易にできるわけなんです。日々の糧を与えたまえとイエス様は祈れと言われましたが、日々の糧が神の贈り物であることがわかります。空の鳥のように自分も養われているんだということが実感できます。けれども物が溢れると、その物そのものに仕えていく誘惑が増え、物に仕えているから心を煩い、そしてその心の力をふすり減らしていくわけなんですね。もう一度言いますと、物自体が悪いことではないんです。便利なこと、安全であることが悪いことではないんです。これは神からの賜物であって感謝するべきものです。でも同時に責任があります。絶えず私たちは選択をします。本当に絶えずです。1日のうちの1時間ごと、いや10分ごと、いろんなことで私たちは物に囲まれて生きているわけですから、絶えず選択していくわけです。で、それが神に仕える富ではなくの選択をしていき、天の父の養いの中に生きていくということを意識的に選び取っていく必要があるんだということなんですね。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにしてはっきりと私たちの行くべき道を教えてくださり、そしてあなたに仕えていくものとして何を考えていかなければいけないのかを財産の面で教えてくださったことを感謝いたします。神様、どうか私たちが今もあなたから与えられているものをあなたのものであることをまず認識し、それからどのように使っていくべきか、捧げていくべきかを積極的に考えていくようにしたいと思います。今まで考えていなかったことをお許しください。神様、そしてどのように用いていくかを本当にあらゆる面において考えていかせてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アメン。